チカラチャーシュレイリオ、おはようございます。チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日になります。それではどうぞ。お昼休みはウキウキウォッチン、あちこちそちこちいいとも、デレッテッテッテンテン。おはようございます、チャモリです。今日のテレフォンショッキングのゲストは、前回の中村慎さんからのご紹介で、あーちゃんです。どうぞ。
はい、あーちゃんだ、ドーン
生のあーちゃんのドーンを聞けたいらっしゃいませ。
よろしくお願いします。ドーン、
よろしくお願いします。あーちゃん、本当に前回ね、前回というか一回あーちゃんとは実際直接お会いできたんで、今回だから話すのは2回目になるんですよね、こうやってね。
でももうまださ、ほぼ初めまして状態だよね。
あ、実際そう。だって、あの前回あーちゃんが、行った時に僕がまず遅刻していって30分ぐらい。
そう。
ね、オフ会でね。で、あーちゃんがそれで先に帰んなきゃいけなくなっちゃって。
うん、
だからそれでちょっとほとんど喋れてないのか、
ちょろしか喋ってない
こんにちはぐらい、そう、顔見たぐらい、そうそう、
大根うまいねしか喋ってない。
あ、そうそうそう、大根が美味しかったって、あーちゃん作り方を教えてくれって言ってたやつね。あれでも実際僕も食べたら美味しかった、あれ。
うん、
またちょっと飲み行きましょうよ、オフ会。
あ、ぜひぜひ、よろしく。どん、
あの時だってダブルブッキングしてたでしょ、あーちゃん。
そうなんですよ。自分が悪いよね。
飲み会ダブルブッキングすごいですよね。オフ会か。オフ会ダブルブッキング。
そう。なんとなくこの日かなくらいな感じで埋めてるとさ、後でカレンダー見るとハーってするときある。
あ、でも一応カレンダーは入れてる。
そうそう。カレンダーっていうか、あの手帳みたいところに昭和の人だからね。
あ、手書きで入れてんの？
シールを貼っといて、
はいはいはい、
キムショーとか書いといた。
あ、あの時ね、キムショーさんのオフ会だったからね。
うん。
あ、そっか。いやでもだからあれだね。じゃあでも今日のじゃあチャモリのスケジュールはよくぞダブルブッキングせずに、
はい、
ありがとうございます。
最高だよ。
いやもうお待ちしてました。僕ね、あーちゃんとお話しするのちょっと楽しみにしてたんですよ。
いや、あ、力チャージはチャモリって言えばいいんですか？違うか。
え、
あ、この番組がタモリだからチャモリなのね。
そうそう、この番組はそう、最初ね、チャモリ、え、そう、タモリの番組をもじって、
うん、
どうしようって名前を持った時に、まあ、チャージをつけてチャモリって言っただけ。
なるほどなるほど。
でも今となっては結構いろんな人にね、チャモリっていう名前で呼んでもらったり、覚えてもらったりとかってね、知ってて嬉しいですよ。
すごい人数やってるもんね。だって
ね、え、もう20人ぐらいなのかな今。
え、めっちゃすごいよ。
すごいでしょ。
うん、
だからね、いろんな人と僕はね、会ってない方もいるんだけど、実際直接。でもすごい親近感湧いてる人がどんどん僕も増えてて嬉しいですよ。
だから逆にこの企画ってすごいいいことだよね。
ね。まあ僕も知れるし、僕のことをフォローしてくれてる方もみんな聞いてくれるし。
うん、俺もいつかやろう、そういうの。
楽しいと思う。これ、だってカエルさんも結構、コラボやってたでしょ、
うんうんうん、
店の前とか。だからあーちゃんも結構コラボやるといいかもしれないよ、ね、ファンも増えると思うし、実際。
え、全く知らない人にだからメール送って、うん、あれでしょ、コラボりませんかとか言うんでしょ。全く知らないか、まあラジオでちょっとつながったくらいの。
そうそう、僕は、僕のやり方はあのね、どっちかっていうと、こうやって放送したりしてるときに、うん、もしコラボされたい方いたらコメント欄にコメントくださいみたいに僕は出たりしてた。
コメント欄ってさ、あ、うん、コラボライブしてるときって出てこないよね。
コラボライブしてるときはあの流れちゃうやつは出てくる、うん、あれだけだから履歴残んないもんね。
ああ、これは収録だからか。
そう、これは収録だから、普通の普段の一人撮りと同じように、あの、うん、聞いてくれたところにコメント残してくれたりするから。
なんかこれ収録してさ、相手を呼べるっていうのがなんか不思議なの。まだ、
あ、これね、みんな言うんだけど、普通に自分一人撮りしてる時にの画面で、
うんうん、
真ん中、ど真ん中にね、ゲストを招待っていうボ
タン、あー、なんかあったね。
あれをクリックすると URL をコピーするって出てくるから、あとはそれをシェアすればいいだけ。
あ、すごい。それの方があれだよね、編集もできるし、
そう、
コメントも後で見れもんね。
そうそう、だから本当に普通に一人撮りしてるところに参加してもらってるだけで、僕の画面はだからその画面なのよ。だから好きなように後で編集できたり何でもできるよ、いつも通り。
すごいすごい。
だからこれぜひね、使うといいと思いますよ。
わかりました。
あとはオフ会で結構あーちゃんいろんな人と会ってるだろうから、
うん、
その時にこういうのコラボしてたりするけどどうですかみたいに、あの、
そうだね、
くどいてみたら結構みんないいよって言ってくれる人多い気がするけど、あーちゃんだったら特に。
わかりました。
いや楽しみにしてます、あーちゃんのコラボも。
じゃあ第1回目のゲスト、力チャージですって言うから。
いいよ。行きます行きます。
うん、かしい。
そうそう、で今日は今日ね、はい、あーちゃんにいろいろ聞きたいことがあって、ちょっとね質問したいんだけども、
はい、
まずそもそもだからあーちゃんがどういう人なのか、どんな活動してるのかっていうのを僕自身もねまだちゃんと把握できてなかったりするんですよ。
はい、
だからちょっとね、まあ北ちゃんのスポンサーはずっと言ってはくれてるけど、でも、うん、もう一回改めてこれ聞いてくれてる人にも含めて届けたいので、あーちゃんの現在の活動を紹介していただけますか。
はい、オラは猫と女の子を描く芸術家として活動してます。
あー、だからそっか、もう本業がアーティスト、だからあーちゃんはアーティストって呼べばいいんですか。
そうですね。
そうね。で、もともとでも最初からアーティストじゃなくて、もともとはどんなことをしてたんですか。
もともとは2年前までもうがっつり、うん、がっつりサラリーマンでした。
え、サラリーマン。
はい、
会社員。普通の会社員。
はい、普通のちゃんとした企業の。
ちゃんとした企業。え、でもそれは
話せば長いけど。
話せば長いの。あ、どんな、あ、でもあんまり具体的に言うとあれか。
まあ、あ、まあ、うん、あれですよ、20代の頃に
うん、
お絵描きをちょっとかじってたんですよ、もともと。
あ、もともと、それは仕事しながらってこと？
そうですね、派遣しながら、もう絵が好きだったから、
あ、
こういう、なんかちょっとした雑誌の絵を描いたり、
うん、
活動をしてたんだけど、派遣、事務の仕事をしながらね。
あ、そうなんだ。
そう。でも、なんかそういうのって土日にしかできないじゃん。うん、
あ、働きながらだとね。
そう、でも働きながらもその仕事が、仕事じゃないけど、まあ、お手伝いとして絵を描いてくださいって舞い込んできた時は、うん、ウキウキしてる自分がいたんですよ。
ああ、やっぱり楽しかったんだそれが。
そう、でもどうやってね、フルタイム働いてたから、どうやってこなしてその絵を、カットを描いていこうかとかね、うん、考えてて、まあでも途中で、まあ、辞めちゃったんですよね、そんなにもう大変だから。
あ、両立がってこと。
両立が大変。そう、うんうん、両立が大変だし、本当に絵だけでやっていく人ってもう一回全部やめて、もう絵だけに集中っていう人もいるじゃないですか。
はいはい。
そうで、これもどうだかなと思ってた時に、派遣の仕事してた時に、だんだん年数重ねてくると社員になりませんかっていう話が来たんですよ、うん、
ああ、よくある。あれだって法律で決まってるんじゃなかったっけ、何年以上連続するんだったら雇用しなさいみたいな。
あ、でもまあその時も派遣で何年か働いて別のところで派遣でって、こうちょっとスライドもしてったりしたからね。
あ、そうなんだ。
そうで、その時当時の部長さんがいたんですけれども、はい、なんかオラも結構なんか、なんだろう、おじさんとかと意外と、おじさんおばさんと意外と仲良くなっちゃえる人とか。なんかこういう絵描いたんですよとか自分で言っちゃってたんですよ。で、そういうのこういうの描いちゃったんですよとかね、言ってたら、うん、なんか次はもう社員になるんだから絵描くのやめてくださいって逆に言われちゃったんですよ。
あ、そうなんだ。良かれと思って描いてるんだよって見せてた人からダメよって言われちゃったわけ。
うん。
やめてねって。
社員になるんだからもうあんたは絵を諦めなさい的な感じで。もうそういうのをやってる場合じゃないから意識を変えなさいみたいな ふうに思っちゃったのかもしれない、自分でもうやめなさいって言われたから。
あー、そっか、どういう意図かはまあ分かんないにしろ、うん、ってちょっと自分がこんなに楽しいやつをやめなさい言われたみたいな感じだったな。
そうだね、それと あとなんか自分もそうやって続けてても、うん、もうそんなにさドカーンってなんか絵描ける人にはなれないんじゃないかなっていう、ちょっとなんだろうね、なんとなくあの劇団員でちょっと役者かじってるけどそこまで大女優になれない状態の人とかいるじゃん絶対に。
あ、下積み、ずっと下積みで、
そうそうそう、
年取っちゃってみたいな人ね、うんうん、イメージね、いますよね。
そう、そんでなんか自分も自分で中途半端だったから、うん、あ、もうこれは一旦絵をね、これをきっかけにやめないとなっていう気分になっちゃって、
うん、
なんか絵の具とかも全部、F でも全部捨てちゃったんだよね、絵の具とかも。
自分の道具を。
そう、その時は OL さんだったとしても毎年毎年さ年賀状とかある時期だったから、年賀状で絵を描くことが自分の中の唯一の楽しみだったね。
あー、そっか。
そう、みんなにこんな絵描いたよ、虎年はとか、なんかその、なんかみんなにそれをこう配れることが自分の中で嬉しかったんだけど、
うん、
それももうやめようとか思って。
もう、描くっていうこと自体をどんなものも やめるんだってなっちゃったんだ。
そうそうそう、封印しちゃったって感じ。自分で蓋を閉じたみたいな。
それが何年ぐらい前の話？
それ多分20年くらい前だね。
ああもうだいぶ前の話か。そうか。
そうだ。あ、20何年前かな、わかんないけど、
うんうん。
そう、あまりに自分が年取りすぎてね、感覚わかんない。
でもだからそのサラリーマンをやっていたっていう、だから最初の頃の話ってことね。前の話。
うん、サラリーマンやって中ぐらいになってからの話かな。サラリーマンもまあ派遣でしばらくずっと長くやってたから、
うん、
その間にそういう絵とかをちょっと描いたりしてて、
うんうん、
そうそう、まあ20年、そうだね、20年か十何年とかみたいな感じかな。
じゃあ封印してる時間が結構長かったってこと？
めっちゃ長かった、うん、
描かないって決めたから、だから趣味としても描いてなかったってこと？
その描いてなかったですね。
そうなんだ、
うん、
結構な長い年数。じゃあもう本当にやめたん、
やめて本当には、うん、本当のただのもうあの何死んだ目の魚の OL は私ですくらいの感じでカタカタカタって、なんだろう、匿名係長ただの陣とかいたの知ってる？知らないか。
知ってる。
あの感じ、封印だよ、封印。だからもう会社の中ではもう別の人格みたいな、
もう死んだ人のようにただやることこなすみたいな感じ。
そう、静かな、うん、
あ、そ
う、暗い人、うん、
楽しみもなくなっちゃったみたいな感じだったの。
そうですね。
でもそっからじゃあどうやって、うん、その後一回諦めたってなった後どうなっていたんですか？そ
こ、あ、なんかもう関係ないことがあった、全然全く不思議な出会いから言ってるんだけど、
うん、
たこ焼きパーティーっていうのがあって、
うん、
そこで出会った男の人がいて、
うん、
あーちゃん朝活に興味ないって言われたんですよ。
朝活って何？
朝に活動するってやつ。なんか朝って書いて、漢字で朝って書いてさ、うん、活動するの活って書く、朝活っていうのあんじゃん、よく、うんう
ん、会社の中でってこと？
あ、それもね、なんだか分かんないまま朝活興味あるって言われて何それ、朝にカツ丼食うのとか思ってて、
うん、
違うよとか言われて、
うん、
なんか朝にちょっとみんないろいろな人が集まってくから、あーちゃんも来たら面白いと思うよって言われて、へえ、そうなんだ、じゃあ一回くらい行ってみっかなと思って一、
うん、
回くらい行っちゃったのね。
あ、もうサークルみたいなやつか。
そう、だからなんだか分かんないけど行っちゃったってやつ。
はいはい危ないじゃない
そう、なんだか分かんないんだけど、別にその誘ってくれた人も安心感の人だったし、
うんうん、
で行ったらなんか、うん、まあ営業セミナーとかの、その後営業セミナーの先生になるような人がそこにいて、
うんう
ん、なんかそこにいろんな社長とかサラリーマンが朝の7時にとあるビルに集合してて、
うーん、 そんなのがあるんだ。
そう、みんなで今なんかやってきたことを報告しましょうみたいな感じでわーとかなんかパチパチパチとかやってるのがあって、何これってなんか朝の7時にこんなにいろんなサラリーマンとか社長とかがいっぱいいて、おじさんが集ってて生き生きしてて、何これ面白って思ったのね。
そんなのがあるんだ。
あるよあるよ、うん、
多分怪しいやつじゃなくて、
なんか倫理法人会的なものと同じような感じだけど、別に宗教とかじゃなくて、ただの営業セミナーとかのそういうなんだろう、活力系のなんかそっち系のやつ、
ビジネスマンが集う会みたいな、
うん、そうそうそうそう、
そうなんだ。
でそれがなんか、それが行った後に、うん、なんかそれ8時過ぎまであるんだけど、
うん、
結局自分は会社がもっと遠いところにあったから、
うん、
ちょっと盛り上がってるところで、あ、もう会社行くしかないんで帰りますって帰っちゃったね。
それ第1回目の時？
そう、第1回目の時。
はいはいはい。
でもその後会社に電車乗って向かった時に、すごい脳が活性化されてめっちゃ楽しい気分で、朝に、うん、朝の通勤にの電車に乗ってる自分がいたのね。
あ、もうしばらく死んだ目をしていたあのあーちゃんが。
そう。
なぜか分かんないけど、すごい活性化してたんだ脳が。
うん。でなんかその仕事してる時も、あ、さっきめっちゃ楽しかったなと思って、なんか心は、うん、やってることは死んでるんだけど脳は生き生きしちゃってるような状態があって、もう一回行きたいと思っちゃったのね。
あ、そっかそっか、そうなるよね。でも楽しかったなら、
で多分毎週一回か分かんないけど、なんか温めとくて、
うん、
もう一回だけ行っちゃったの、
うんうん、
でも結局盛り上がってる時に結局帰るしかなかったから、
うん、
なんか遠かったからね、会社がね、
うん、
そうで、その2回で辞めちゃったね、
うん、
2回で辞めたんだけど、そのそこにいた先生、なんかその主になってる主催の人、先生がめっちゃ面白かったから、うん、この先生気になるって思って、なんかその先生がさ、なんかメルマガみたいの送ってくるから、それだけは読んだりしてたのね、
うん、
で6年くらい経ってから、なんか僕は営業セミナーみたいのを始めることにしましたか分からないけど、なんかそういうのがあって、
うん、
それのなんかちょっとオープニングセミナーみたいのに来る人を募集してますみたく言ってて、
うん、
で自分の人だからさ、営業セミナー全く関係ないじゃん、
うんうん、
でもその先生の講義だけはちょっと聞きたいっていうのがあって、
うん、
なんか先生の講義だけ聞きたいために無理やり旦那を誘って、
うん、
先生面白いからマジで体験した方がいいよって感じで行っちゃったのね、うん、
一緒に。
そうで結局まあ面白かったんだけど、そこって営業の先生だから、結局そのセミナーの勧誘だったのね、最後の最後は。
ああ、今後もじゃあ来てくださいねみたいな感じ。
そうそうそう、なんか、うん、多分最初面白いこう話した後に、
うん、
次に僕はこういうセミナーをやってるから、ぜひ皆さん来ませんかっていうので、まあそれなりのお値段を出される人とかは、営業やってる人とかは、うん、じゃあ行きますみたいな参加をしてるって感じだったんだけど、
はいはい、
オラの場合は事務の人だから、オラは関係ないしなと思って、
うん、
しかも高いなとか思って、旦那と一緒にポロンって帰っちゃったね、
うん、
いや別にやりませんとか言ってね、
うん、
でも帰りの電車の中で心の中で、はあ、先生面白かったなっていうのだけがまたずっと残って
あ、そうなんだ、うん、
そうそう。でその後にまたその営業セミナーは、今度ズームとかでもセミナーがあるよっていうのをね、また募集してたのね、うん、またまあ勧誘のやつなんだけどね、
それはまだ 無料の方のやつね。
そう、また無料のようやつがあって、
うん、
結局最後の最後にまたこういうセミナーあるからどなたか来てねっていうやつだったね、
はいはい、
まあオープンセミナーってやつだよね、
うんうん、
でもう最後の最後にもう行きたいって思っちゃって、それまた見ちゃったね、
うんうん、
で旦那に土下座して、自分の小遣い全部減らしてでもいいか行かせてくださいっつって、
あ、その受講の方までやりたいってなったんだ。
そう、24回払いにするから行きたいっつって、
うん、
行っちゃったの。
すごい。
でそしたら100人くらい生徒いて、
すごいねそれ。
そう、なんか高須クリニックとかそっちの社長とかのことも教えてるような先生だったからね。
じゃあすごい有名な人なの。
うん、なんかワタミの社長とかと本とかにも一緒に載ってるような。
そうなんだ。
うん、 でももう今は今期でもうそのセミナー終わっちゃってるみたいだけど、また違うことをその先生はやるからね、うん、
すごい。
そう、ただその6回目くらいのセミナーの生徒として参加することができて、
うん、
そしたら周りがさ、マジでもう何もうエステのとこの社長とかスーツの会社の社長とか社長ばっかりで、
うんうん、
あとは個人事業主なんか訪問、うん、なんだろう化粧品とか売る人とかね、
うん、
そこになんか一人だけベレー帽のオラが間違って来ちゃったんだよ。
あ、もう浮いてたわけ。ちょっと
浮いてた浮いてた、
うんうん、
そしてなんか自分持ち物何もないみたいな。
持ち物っていうのは、
だってみんな営業セミナーだからさ、私はこういう仕事をしてますとか言って、うん、その営業と営業でワークするわけじゃん。
あー、自分の紹介とかこういうことやってますよとかってなんか持ってったりしてるわけ、
う
ん、
そうそうそう、だってもうみんなは営業を学びたくて来てるわけだからね、
うんうんうん、
でもオラの中ではただ先生の話が面白いからそれ聞きたいために参加しちゃったって感じで、
うん、
やべえやべえとこに来た、やばって思って、
うん、
どうしようと思ったんだけど、もうこれは架空で似顔絵描きっていう嘘をついてやるしかないと思って、
うん、
似顔絵描きっていう嘘をついて、
うん、
そのセミナーをこなしていったの。
こういう仕事をやってる体で
言
ったのが似顔絵描きだったんだ。
そう、でも先生は事務の人って知ってるし、うんうん、まあ、他の机を並べた人も事務の人って知ってるから、
うん、
から自分でオラはちょっと紹介できるもんがないから、じゃあ似顔絵描きっていう体でこのワークをこなしますねって言って、
うん、
似顔絵描きなんですけど今こういうものを売ってますとか言いながらこのワークをこなしてったのね。
あ、そっか、その中で学ぶための、うん、そのお互いにこう向き合いながら何かやったりするときに自分のみんなは自分の商材を使ってやるわけだ、
うん、
シミュレーションみたいなの、
うん、
その時にそっか、あーちゃんはないから、じゃあ似顔絵描きの手でやりますよってやってた、
うんうん、そう。でも結局先生がなんかそのワーク営業のワーク以外にもなんかすごい面白い話をいっぱいしてくれて、そっちが、うん、自分の中では聞きたくて、
うん、
そう、だからそっちのマインド系のやつに惹かれていっちゃってるから、
うん、
だからとりあえずワークはこなしたんだけど、ワークはねちょっと辛かったね自分の中では。だって嘘だから全部。
そうだよね、本当じゃないしね。
そう、でもなんか先生が教えてくれたことですごい印象的だったやつが、
うん、
違和感イエイってやつで。
違和感イエイ。
そう、よくあるじゃん、なんか自分がいつも一緒にいる仲良しの仲間で楽な人はコンフォートゾーンとか言うじゃん。
ああ、はいはいはい。
そうそう。でも、そこにずっといたらもうそのまんまの世界なんだけど、
うん、
なんかちょっと苦手だな、ちょっとここは怖いな、でもわかんないけど行っちゃえつって行って、そこまで行って話して何回か繰り返すうちに、そこがまた居心地がいい世界になってくんだよつって、だからどんどんどんどんそのストレッチゾーンっていうのがあるんだけど、それを飛び越えていくと、なんか違和感があるところにあえてチャレンジするとイエイなことが起きるよとか言ってて、違和感イエイみたいな感じで教えてたのね。
なるほど。
そう、
それだからちょっと話変わっちゃうけど、あーちゃんが今結構いろんなコミュニティとかにどんどん顔を出していったり、さっきだからダブルブッキングしちゃったって言っても、あれ悪い意味じゃなくて、いろんなところのつながりやお誘いがあるようになってるのって、もしかしたらここから来てるってこと？
ここから来てる、ここから来てる。
あー、そうなんだ。
もう全く別にそんなにさ、いつもいる人とつるんでる方がいいに決まってんじゃんって思ってるタイプだったし、
うんうん、
そんな自分から知らないとこに行くとか怖っとか思ってるタイプだったから、
もともとは性格的には、
うん、まあでも、まあ、この違和感言えじゃないけど、この営業セミナーにピョンって行っちゃったのは、うん、若干どっか行ける才能はもしかしてあったのかもしれないけどね。
まあそうだよね。飛び込んだんだもんね、それもね。
そうそうそう、なんか面白そうだから、じゃあ行ってみっかくらいな感じは。そう、でも怖さはだいぶなくなっちゃったんだよね。
ああ、それはどんどん、まあそういう違和感イエイやっていったら慣れていったっていう感じ。
そう。で、違和感やったら結局はイエイしか本当にないなって思うのね、マジで。
あ、それはもう実感があるんだ。
実感がある。
どんなところでも最初だけ飛び越えれば家がいっぱいあったよっていう
実感
があるんだ。
そうそうそう、でその営業セミナーやってた時に、
うん、
なんか苦しくなっちゃって、
うん、
なんか自分って本当は絵描きたいんだよなってうっすらなんかそれは降りてきてたのね。こうやって似顔絵描きって言ってるテーマってね。
ああもうそこは少しずつまた開いてきてたんだ、戻ってきてる感じがあったんだ、うん、描きたい欲が。
うん、そんな時に iPhone が壊れちゃったのね。
はいはい。
で Apple ショップ行くしかないやつって Apple ショップ行ったら待ち時間がめっちゃ長くて、
うん、
そしたら待ってる間ちょっとうろうろしてたら iPad が置いてあって、
うん、
お店の中で白い画面になってたんですよ。
はいはいはいはい。
で白いペンが置いてあったんですよ。
おお。
で、え、何これと思ってチョンってやったら落書きしちゃったんですよ。
もうあーちゃんのために用意していたみたいなもんじゃないそれ。
そうで何これって思って絵の具がないのに絵が描けるとか思って、
うんうん、
欲しいって思ったのね。
あーそっか、まだ出始めの頃 iPad が。
いや iPad は出てたんだろうけどそれを知らなかった。そういうことができるっていうのも知らなかったし触ったこともなかったから、
うん、あ見てるもの。そうなんだ、
うん、
じゃあたまたま壊れていったらたまたま出会ったんだ iPad。
そう、でたまたま3日後くらいに Facebook 見てたら、
うん、
知り合いが、うん、僕は新しい iPad を買うからこれ譲りますって投稿出てきたのね。安く譲りますって、
うん、
でその知り合いは写真が大好きな人だったから写真をいっぱい撮るからあえて大きいなんか iPad、
うん、
なんだろうね、容量がいっぱいの iPad を売りますとか言って、うん、買いますって挙手して、
うん、
多分17万円くらいのなんかあれがあったんだけど10万円で譲りますって言って、
うん、
10万円で買って、
うん、
その後めっちゃそれ書き殴ったのね。12月くらいかな。そう、12月くらいに書きなぐ、もう嬉しくて嬉しくて書き殴ってはインスタグラムに投稿、書き殴ってはインスタグラムに投稿って、もうさ、忘れかけてた絵がまた復活できて、しかも画材もないのに描けるってことで、もう、うん、もうすごい、もう時を忘れるかのようにどんどんどんどん描いてたのね。
あ、そっか、だってずっと封印してたんだもんね、しばらく。
そう。そしたら、その生徒さんが、その営業セミナーの生徒だった人がたまたま見てくれてて、うん、
あ、インスタを、
うん、で、うん、あーちゃんなんか絵すごいねって言って、僕歌手だからちょっと CD の絵を描いてくれないかなって来てくれたね。
お
ー、そうで、うん、あのお正月にその人と打ち合わせして、
うん、
納品をしてって感じで描けて、
うん、
で次になんかその営業セミナーで机を並べた女の人が、あーちゃんこんな絵本を募集してるから、あーちゃん絵本書いてみればって、
うん、
12月の終わりくらいに言ってきたのかな、
うんうん、
12月の20日くらいに言ってきて、その締め切りが1月の10日くらいだったのね。
おー、ギリギリ間に合うっていうすごいタイミングね。
で絵本っていうか、まあお話募集みたいな感じだったんだけど、
うん、
お話を自分で考えちゃったのね、
うんうん、
わかめスープをふと見た時にわかめ夫人っていうのが浮かんで、
あ、それがあのわかめ夫人なんだ。
そうそうそう、でわかめ夫人をこの携帯でとにかく物語を頭から降ってきたやつをバーって書いて送ったのね、
うんうん、
そしたらなんか編集者の人があなたのお話面白いですねって言って、
うん、
なんかうちの会社でイラストレーターもいるから書けますけど書いてみますか絵本って言われて、
うん、
でオラはいやちょっと待ったっつって、オラは絵描ける人なんで絵描かせてくださいって言って、
あ、自分で描くよと。
そう、そしてわかめ夫人になってる、う
んうん、そうなんだ。
そう、でもその後も今度1月か2月か分かんないけどまた描き殴ってずっと投稿してたら、今度なんかジャパンエキスポパリってところの運営会社から、うん、メールが来て出店しませんかって来たのね。
え？それパリでってこと？
そうそうそう。
で、
って思ってやりたいですとか言って、
うん。
そう。でその後に今度ニューヨークのギャラリーから、それはグループ展なんだけど声がかかったのね。
うん。
そう、出しませんかって。
それは。ちょっと整理したいんだけど、まずだから、 まだ、会社は続けてる状況だったでしょ。
そうそうそうそう、うん、
でセミナーに行って iPad に出会ってわーっと書いててインスタ上げてたら、そのセミナーの人から、
うん、
歌手の人が自分の、うん、あのジャケット書いてくれと言ってくれたり、
うん、
絵本みたいななんかあるよって教えてまた投稿したら、おその会社からいいねって言われて、
うん、
で自分で絵も描くよってなり、
うん、
そしたらパリの出展しませんかって来たっていう。だからそれはどの作品を出展しませんかになったの。
あ、多分なんか自分が描いてる絵を見てくれて、あのね、ブースで出展する人募集するから、なんか来ませんか、あなたの和風のものがいいですねみたく言ってくれて。
ああ、じゃあインスタを、きっかけはインスタなのか。
全部何でもインスタから来る。
そうなんだ。そうそうそう、インスタすごい。
うん、絵やってるとインスタから来るね。
それでじゃあブース、パリでブースを出しませんかって来たわけ。あーちゃんがパリに行きませんかって来た
の。でニューヨークも同じ時期だったのね、うん、たまたま2022年の7月に来ませんかみたいな。これなんか日にち重なってるし、
うん、
もし万が一ここに出店したかったら会社辞めるしかないよくらいに思ってたのね。
あ、そっか。
そう、
うん、
でもなんかさ、死んだ魚の目の OL でもう本当につまんなくて心も死んでたんだけど、
うん、
あ、いつかはやめ、この夢を叶えたかったらやめないとなって思ってたんだけど、
うん、
なんかなかなかさ、会社辞めるのって本当に勇気いるじゃん。まあ、チカラちゃんはすぐに辞めれるからいいけどね。
いやいやいや、僕は辞めてないの。ああ、だから、ある会社は辞めても、仕事は辞めてないから。
そう。
ね、でもまあ、勇気いるよ、辞めるの。そ
う。まあ、オラの場合は、ラモちゃんっていう、まあ、日本人なんだけど、普通に、うん、あの、仕事がをする旦那さんがいたから、よかったけど、
はいはい、
まあ、うん、辞めてもどうにか土下座してね、
うん、
今後、それを抜かしてあげるからくらい言えば大丈夫かくらいね。
うんうん。
そう。でも、やっぱり仕事はかなり辞めづらい環境もあって、勇気も出ないのもあって、うん、でもそんな時にちょっと事件があって、
うん、
自分が辞めたいっていう、何、背中が逆に押されたような事件があったのね。
その会社の中で。
うん。それは何かというと、
うん、
なんかさ、リモートワークをこう推奨しするじゃん、普通。
ああ、コロナの中だったからか。
そうそう、うんうん、でもなんかさ、リモートワークしてくださいって部長の人はこうやって言ってるから、じゃあリモートワークしようと思ってパソコン持って帰ってリモートワークした時があって、
うん、
同じグループのいた人たちはリモートワークをしなかったのね。
ああ、
そう、その人たちはズームとかも使えない、なんかズームとかもわかんないから会社がいいんだよみたいな、うん、あと家から会社まで自転車で行ける人もいたし、だからどっちにしろ出社がいいんですよみたく言ってて、
うんうん、
で、オラだけ一人ちょっと3日間くらいリモートを、まあ部長も言ってることだしやろうと思ってやっちゃったから、
うん、
かなり気に入らなかったみたくて。
その部長以外のグループの人たちがってこと？
そう、あの、うん、まあ、そう、ちょっと年配の方とかね。まあ自分も年配だけど、それ以上に年配の人とかね。はいはい、
うん。
で、なんか、オラが会社に来たら、隣でカタカタカタってキーボードを打つ音があって、エンターキーを押す音がバーンってしたのね。
うん、
で、え、何？とか思ったら、自分の画面見たら、バーンって自分の画面になんか出てきて、
うん、
あーちゃんさん、あの、なんか、在宅ワークのメリットを3つ箇条書きで述べてくださいとか、来ちゃった。
何それその部長じゃない人から？部長じゃない人から？
部長じゃなくて、もう真隣にいる席の人から。
何それ、
やばい
やばいやばい
やばいけど、何これって言って真隣でこんなことが起きてると思って、でも在宅ワークはその時メリットしかないことも自分はそっち側で思ってるから、
うんうん、
メリットしかないじゃんと思って、
うん、
もう悔しいから分かりましたって言って、メリットをこう書いて、うん、あのなんかレポートにしてくださいって書いてあったね、その時。
いや大変それ。
そうそうそう、でなんか A さんとかでこうレポートでもう大至急こう書いて、まあググればメリットしか出てこないから、
うん、
貼ってこう書いて、あ、できましたって言って、 書きましたっつって言ったら、うん、じゃあみんなで会議しましょうとかなっちゃって、
うん、
もうそのなんか A3 で書いた資料を渡したらなんかねそれを2つ読まずに2つ折りにされたのね、ピッて、
はい、
でそこにいる人がなんとかさん、あーちゃんさんが在宅ワークしないといけないと思う人挙手とかなんか多数決されて、その多数決にもちろん負けて、
うん、
あーちゃんはそこでプチって心の中が切れたみたいになった。
あーもういいやってないやそれはひどい、
ひどいっていうかなんか心が止まるっていうか、なんだろうな、再現ドラマのやばいバージョンみたいのを体感 、うん、したから、あこれはもうやめたいって心の中で思ってだんだん病んでっちゃったのね、自分も。
あそっか、すぐにその場でじゃあもうやめるってならずにちょっと間が空いちゃったの。
うん、間は空いた。
あそうなんだそうなんだ、
うん、
じゃあ結構きつかったんじゃないのその間。
きつかったよ、だからもう結構、ね、うん、でも旦那とかはまだ頑張れば続けられるよとかなんか言ってくれて、
うんうん、
でも心の中でホロホロホロってもう涙が流れるような感じがあって、
うん、
でもそんな時にたまたま友達でなんかアマゾンの会社の部長とかをしてた男の子がいて、
うん、
なんかその人が独立して、
うん、
独立をしたっていう本を書いたのね、
うんうん、
でその男の子とあーちゃんとそのラモちゃんっていう旦那さんがたまたまその男の子があーちゃん家の近くの美容院で髪の毛切ったからちょっと合わないとみたく言ってて、うん、3人で会った時があって、
うん、
その時にその、 あの元アマゾンのその部長だった脱サラした男の人が、
うん、
なんかラモちゃんに旦那にあーちゃんのことやめさせてあげなよって逆に言ってくれたの。
あそうなんだ、この状況聞いたらおかしいよっていう、うん、まともなこと言ってくれたんだ。
うん、で自分も奥さんがいるけど自分の奥さんも辞めさせたこともあるし、なんか自由にさせてやった方がいいよ、うん、特にあーちゃんの会社の現状やばいよとか言ってくれて、
うんうん、
でラモちゃんもじゃあそうだなって、なんか第三者の耳の方が聞くじゃん意外とね。あ
確かに、
そう、そんで辞めることになったって感じ。辞めれた、
よかったよかったね、辞めれて。
そう、そんで次に今度あの辞めたはいいものの、うん、あのそのさジャパンエキスポっていうのが、うん、出店しませんかってこう来てくれたけど、
うん、
意外とさ出店料っていうのが高いのね。
あそっか、ただじゃないのか。
そうそう、招待作家さんなんだけど、
うん、
あそれなりにお金はブース代は取るよみたいなね、あったのね。あ
はいはい、
でそれをその金額を見た時にどうすっかなって思っちゃったね、
うんうん、
でその時にひらめいたのが、その前 iPad を売ってくれた人は、うん、昔クラウドファンディングっていうのをやってたのね。
おお、
そう、そんでそのクラウドファンディングっていうのをそういやあの人やってたよなと思って、そういやあの人もやってたよなっていう何人かが浮かんだのね。
はいはい、
自分も支援したことがあったけどね。
うんうん、
でじゃあ頑張ってみっかと思って、これも違和感イエイだと思って、
うん、
クラウドファンディングをやるってことをやりました。
あそこでもう早速やったんだ。えもうだって 2年ぐらい前の話でしょ。
そうそうそう、
えすごい、そうなんだ。
うん、
でどうだった。
2022年にやったのかな。
うんうん
うん、行く寸前。
それであ
の、うん、普通に130%くらい行って、
おおすごい。
そう、初めてやって。
すごいねそれは。
いやでもあれだ、違和感イエイだらけだから、うん、そう、違和感イエイだらけでやったよ。
すごい。それでじゃあパリは行けた、無事に行けたわけ。
そう、パリとニューヨーク、その時51歳だったんだけど、
うん、
51歳で初めてのチャレンジをしますっていうクラウドファンディングをして、
うんうん、
しかもさ電車一人で旅行も行ったことなかったのね。
ええ
生まれて一回も一度も旅行もしたことなかったし、一人でホテルに泊まるっていうのもやったことなかったの、
うん、え海外は。
海外もないよそんなの。
え初海外。
あ海外はだから旦那さんとかとは泊まったことあるけど、
うんうん、
一人は全くないし、一人で日本の中でも あの旅館に泊まったことないんだよ、ホテルとか。そんくらいなんか幽霊とか出たらどうしようくらいな感じの人だったから、
うん、
だからまず大阪に行って一人で泊まる練習し一回してから、
うん、
このジャパンエキスポに行ったのね。
すごい。
そう、
違和感イエーがなんかすごい突然すごいことにな
そう、
ものすごいね。
ジャパンエキスポ自体はあの、うん、何、参加者さんで泊まれるホテルをホテルのツアーに参加したい人も募集してますって言ったから、うん、あ、そんだったら出店者さんと一緒がいいなと思って、
うん、
出店者さんみんなで泊まれるところに行ったのね、
うんうん、
でもそこからパリからニューヨークに一人で渡るのは全く何も土地勘もないし、何も一人で泊まったこともないし、英語もできない、アップオペンしか言えないからやばーとか思って、
うん、
とにかくどうにか翻訳機を持ってってやりに行った。
すごいチャレンジ。
すごいチャレンジした。
でも、まあ、無事に帰ってきてるから無事に終わったってことだもんね、パリとニューヨークね。
そう、でも全ては違和感イエイのおかげなんだよ。
いやすごい
違和感。そうだから、そのたこ焼きパーティーから、
うん、
オラの運命は変わり始めたんだよ、だんだん。
いや本当に全部そうね。しかもだってパリとニューヨークもたまたまだから場所も近めだし、日程も近かったから行けたわけでしょ、どっちも。
そう、
いやなんか全部がすごい、何かがあるようにしか思えない、違和感イエイが。
そうそうそう。そんでなんかその後になんか帰ってきてからは、今度そのワカメ夫人の会社から出版社から電話があって、うん、なんかそうやって絵本を書きたい人のために説明会とかをやったりもあるから、うん、ぜひあーちゃんさんゲストとして出てくれませんかみたいなこともたまたまあって、
うん、
何回か前喋ったこともあって、そうそう。
じゃどんどんそっちのクリエイティブなアーティストとしての活動がどんどん進むように、いろいろなものが転がってきてる感じなんだ。
そうだね。なんかそう、他にも九州の美術館とかでなんか出しませんかって来て、
うん、
たまたま出したら賞を取って、
うん、
なんかプノンペンとかも出しませんかって言ったらなんか賞を取れて、
うん、
なんか不思議なことが起きてる。
すごい。それがだから今もずっと継続しているって感じ。
そう。でもなんか別に賞金がもらえるってわけとかじゃないから、
うん、
そんなにだから貧しいっちゃ貧しいんだよね。
あ、だからお金にはまだつながってる。
あ、でも絵は、うん、絵を買ってくれる人もいるよ。
ああ、じゃあちゃんとプロとしての活動になってるってことね。
う
ん
う
ん、
そう。
すごいな。いやだからね、そう、今日はそのこれからの、だから、
うん、
あーちゃんが今何を目指そうとしてるのかっていうのをちょっと聞きたかったんだけど。
あ、そうですね。
そうそう、そろそろね、結構いい時間になって。
確かに。これからはちょっとオラはまたね、違和感家で、あの YouTube 講演家の鴨頭さんっていう人の、
うん、
あの何、オンラインセミナーみたいなのにも入っちゃったんだよね、ふわって、うん、
この間
そう、うんうん、そう、この間9月に入っちゃったら、まだもう5ヶ月以上続いちゃってるってやつなんだけど、
うん、
そしたらだんだん習ってるうちに、今はこれからはインバウンドだよっていうことが分かったのね、
うんうん、
そう、なんかもう日本の iPhone ってもう20何万もして高って思うけど、一つも iPhone 自体は値上げはしてないのね。
はいはい。
そう、日本だけが高いのね。
うん。
そう、そんでなんかニューヨークとかでも日本語がどんどんなくなってきてるって、つい最近西野昭弘さんが言ってたんですよ。
ああ、もうね、日本向けにやる必要なくなってきてるからね。
うん。そしてオラはあのニューヨークに個展をしに行くことを、ちょっとあることがきっかけで9月に決めたんでしょ。
それだから鴨頭さんのそのコミュニティに入ったのもそのきっかけの一つなの、ニューヨークは。
どんどん、あ、うんうん、その時はニューヨークに行くとも思ってなかったよ。
あ、まだ思ってないのか。
もうたまたまあのニューヨークにいる瀬戸ちゃんっていう人が、
あ、うん、西野さんの、
う
ん、
そう、その瀬戸ちゃんが日本に来るよっていうので、うん、そのなんか飲み会を販売してたんだよね、昔。
あ、
でそれをオラはそこにニューヨークとかその時は別に興味もそこまではなかったんだけど、あ、うん、ちょっと瀬戸ちゃんと話したことないから話してみたいなと思って、そこにお金を入れてたのね、うん、
それもまたじゃあ違和感 A の一個、 みたいな、ね、
そうそう、うん、うん、なんだろう、だちょっと知ってみたいからみたいな感じで、
うんうん、
で瀬戸ちゃんにやっと会えると思ったら瀬戸ちゃんがちょっと病気で来れなくなっちゃって、代わりに、うん、あの劇団四季でニューヨークでブロードウェイで活動してる小野さんっていう人が来ちゃったのね。そうでもお金払ったからじゃあ行ってみようと言って行ったら、
うん、
自己紹介する時があって、オラはアーティストやってますとか言ったら、
うん、
なんか小野さんが突然振り向いて、じゃあニューヨークで個展するよねって言われたの。
いきなり
カウンター越しで。そう
え
でオラがそこで、あ、はいって言っちゃったから今に至る。
でも なんでそうなったんだろう。小野さん何かあったのかな。
あ、小野さん自体はニューヨークに住んでるから、
うん、
なんかああいうあっちで自分は活動してるからみんなもそうやって出てった方がいいよみたいな感覚で喋ってたんだと思うんだけど。
あーそっか。
そんな時に絵描いてますっていう人がいたから、うん、じゃああーちゃんさんはニューヨークで個展するよねみたいな言われて、
うんうん、
わーってなんか突然、あ、はいって言っちゃった。
まあだからその場のノリも含めてでの会話だったかもしれないけれども、それがちょうどいいきっかけで、うん、あーちゃんもはいって言ったし、
うん、
いいタイミングをもらったみたいな感じだったんだ。
そう、これはやるしかないと思って
。でもだって今までの話聞くと、その絵をやっぱりやるって戻ってからの、
うん、
決めていったことが全部うまい方に転がってるもんね。
なんか、そう。なんかそう。あ、何？
いや、余計にこのニューヨークの話はすごく応援したくなってくる、この話聞くと。
そう。なんかだから、ニューヨークって日本語もだんだんなくなってるし、もう日本がめっちゃ弱まってるっていうのも、うん、何？そっちはそっちでビジネスの鴨頭さんから聞いて分かってるから、
うん、
なんかさ、日本を元気だよっていうのを表すには発信しないとダメじゃん、世界とかにね。
うんうん。
そう。だから世界で、なんかオラはさ、そのパリに出展するときに、日本っぽいものを描かなきゃって思って、あの、浮世絵と猫を合体させた浮世絵ニャームスっていう系の、ちょっと和風のシリーズの絵を描いたのね。
うんうん。
だから、
見た。
そう。そしてそれがニューヨークのギャラリーでも結構可愛いって言われてたのね。
あの当時のパリとニューヨーク行った時ってこと、
うん、グループ展に行った時ね、うんうん、その時もまあ英語も喋れないから人んで英語の自己紹介を紙を見ながらよみんなの前で読んだっつうのもあるけどね、
うんうんうん、
そう
すごい、それもすごいすごい
な。だからそういう和をちょっと 和となんか日本の文化を組み合わせてるなんかをこう広げていきたいなって思って、
うん、
だからそれで世界で個展をするっていうのが一個目標がついて、その中の第1回目をニューヨークってことにしようと思った。
すごい。
うん。
すごいな、そっか。だからニューヨークなんだ。
うん。
その前に、2年前にきっかけになった一部でもあるし、パリとニューヨークのニューヨークだしって。で、小野さんからも、どうって言われたし、みたいな。うん、なんかいろいろつながってニューヨークなんだね。
そう。で、たまたま今入ってる鴨頭さんのその、ゾーンにいるとおじさんの社長とかめっちゃいっぱいいるのね。メンディーとかももちろん入ってるし、あとなんかキングダムの映画とかで馬とか走らせてる、その馬を扱ってるスタントマンとかも来たりしてるのね。
すごい。
あと海外でペットショップやろうという人とかも来てるから、
うん、
なんかみんな、あとおじちゃんとかもあのクラウドファンディングでイギリスでビートルズのバンドを僕は歌うというのをやって大成功した人とかもいるのね。
すごいね。
そうで、なんか鴨頭さんのゾーンってお金は貯めてない、貯めるなって言われてて、お金は誰かの応援にとにかく回して行けっていうなんか文化があって、
うんうん、
だからみんなどんどんどんどんクラウドファンディングを周りでやってって、みんなそのお金をバーンって回して、うん、また誰かが何かに挑戦したいって時はみんなでその人を助けてやろうと思って、その挑戦を助けるためにお金をみんなそこに組めとか言ってるってぐるぐる回してるような場所なのね。
ああ、そうなんだ。
そう。で、オラも、なんかそこのカモさんのカモファンディングっていうのはチャレンジしたことがまだないから、うん、でもさ、みんなに応援ばっかこう、いつもしてるから、ああ、でもここにいたら自分もチャレンジしないともったいないよなと思って、
うん、
あの、5月か6月にそのカモ頭さんのゾーンのクラファンをやります。
今度のね。
そう、カモ頭さんのとこのプラットフォームで、前はキャンプファイヤーとかでやってたんだけど、
うん。
やってみようかなと思ってる。
ああ、いいですね。それってだから、鴨頭さんのコミュニティにいない人もちゃんともちろん支援できるっていうプラットフォーム。
確かに、できるし、鴨頭さんのコミュニティにいた方いると、うん、やっぱ応援する人が、それが普通っていう人の方が多いから、
うん、
まあ応援疲れの人も、まああると思うけど、俺もそうだけどね。
うんうん、
ただ、なんか応援することにそんなに躊躇なく、やれるよっていう人が、うん多い場所だから、
ああ、
そうそうそう。
体力的にもね、体力っていうか、
うん、
金銭的にもっていうことかな。だから継続して応援できる人がちゃんとそこにいて、うん、文化としてもそういう文化があるから。
うん、ただなんか手数料とかはキャンプファイヤーとかより高いけどね。
ああ、
そう 20% くらい持ってかれちゃうみたいな。
え、じゃあ100万も貯まりました、クラファンで応援貯まりましたの 20% ぐらいが
80万円が自分のみたいな。
ああ、はいはいはい。
でもキャンプファイヤーも 17% 取られちゃうから。
あ、じゃああんまり変わんないんだね。
まあプラットフォームをね、載せてあげるよっていうゾーンだから、ね、
うん。まあそっちもね、プラットフォームなくなったら困るしね、どっちにし
ろ。うん。プラットフォームはプラットフォームで、プラットフォームする人はそれでね、生活してるわけだから、ね。
そうそうそう。継続はしてくれた方がいいもんね。
そう。
すごいな。
でもなんかさ、久しぶりのクラファンだからまたどうすっかみたいな感じ。
ああ、でもその辺はだから鴨頭さんのそのコミュニティの人とかもいろいろ知ってるんじゃないの、ね、やり方どうやればいいよとか。
うん、みんながこれ応援してくださいって来るから、そのサイトを覗いて真似すればいいんだもんね。
ああ、そうね、そうね。いやでも楽しみ。5月に。
5月か6月って思ってる。まあ5月中のがね、お金が入ってこないと大変だから。だってその前にさ、うんうん、飛行機とかそういうちょっとした渡航費とか自分のね、もちろん銀行からもう本当にヤバめの残高しかないとこからぶち込むしかないじゃん。先出しっていうのは、
ね、先出しね、うん、
そうそう。
そっか。え、でニューヨークの個展は何月にやる予定なの？
個展はね、来年やる。今年はあのギャラリーをとにかく探す。
あ、そっか、ギャラリーを探すのにも渡航費がいるからってことか、うん、まず5月のやつは。
しかもさ、西野さんも昔10年前にニューヨークで個展やった時
な
んだけど、
言ってた、なんか聞いたことある。
でもあの100件くらいこういろんなのにバーッと当たってもノーノーって言われたらしいのね。
あ、そうなんだ。
だから自分だってさ、もしかしてこういう絵描いてますって言ってもさ、向こうってアート文化が高いからノーって言われる場合だってあんじゃん。
だから分かんないのか、行かなきゃ。
そう、だからめっちゃ怖い。
ああ、いやでも頑張ってほしいし、なんかこんな感じだとうまくいきそうな気がするけど。
うまくいったらいいな。
ねえ、行ってほしいな。すごい。
で、たまたまあの鴨頭さんのところで英語の先生が今度クラファンしてる人がいて、
うん、
なんか英語のイベントをやりたいっていうクラファンだったね。
うんうん。
で、それをあの応援したら今度逆に英語のスピーチで出てくださいって言われちゃった。
え、生徒みたいに。
え、
生徒
の代表として何人か5人くらい英語で喋るっていう、壇上に上がって喋るっていう弁当をしたいっていう、その人のクラファンだったのね。
あ、
英語のイベントをするためのクラファンを立ち上げるから、うん、あーちゃんそのイベントに逆に立つ側になってみてくださいっていうのが来ちゃって。
おー、それはいいじゃないですか。
そうだから、もう今髪見ながら、お風呂の中で髪見ながらしか全く喋れないんだけど、
うん、練習するいい機会に。
そう、残り90何日って言われてて。
もうカウントダウンされて
る。だからあの全部カンニングペーパー持ちながらしか言えませんが、やらせていただけますって言っといた。
いやでもいいですよ、そういうきっかけがないとなかなか英語とか難しいですもんね、ちょっとね、
うん。そうだから、なんかたまたまひょんなことからその英語の先生のことも応援しちゃったんだけど、あ、うん、このためになんかニューヨークにつながっちゃってんだなってなんとなく思っちゃった、うんうん。
いやすごい、そこがだからなんか狙って欲を出してやってるわけじゃないのに、全部がこうつながっていってるのがすごい、すごい。
つながっていってる、つながっていってるのがなんかわかる。
いや楽しみになった、すごい。これちょっとだから聞いてる方もすごい、あーちゃんを応援したくなった人すごい増えたんじゃないかな。もうみんな知ってるのかな、こういう話。
増えたらいいな、うん。でもスタイフ界の人はあんまり知り合いないから。
いや、だからこれ絶対ちょっと応援したいですね。5月でしょ ?5 月にできたら僕もクラファン応援しますよ、
う
ん、ちゃんと。
いや、ありがとうございます、うん。もうなんかさ、こういうのって拡散だからさ、結局ね、みんなそんなに大きい金額出せなくてもさ、分母がいっぱい広がった方が、ね、
そうそう。
大きくなるから、ね、こう拡散力をお願いします。
うん、僕に拡散力はないけど。まあでも、こういうつながりって多分広がっていくんだと思うから、
うん、
今からね、
やったー、ありがとうございます。
ぜひぜひ、うん、じゃあ今日そうね、もうだいぶいいお話聞かせてもらったんですけど、
はい、
じゃあ最後の最後に、だからまあニューヨークが今年今後の目標、近い目標っていう感じなんですか、その辺ちょっともし聞いてる方にお伝えしたいことがあればちょっと最後に一言いただけますか。
はい、今後の目標としてはニューヨークにギャラリーをとにかく探しに行って、ここだっていう場所を決めることが目標です。そのためには、やっぱりお金もかかるし、今、ね、ニューヨークってラーメン1杯3000円、ハンバーガー1個3000円ってもうなっちゃってるから、
うん、
また円がね、160円になったらしいから、もう、時が経つだけ高くなるじゃん。だからもう早く手をつけないとやばいと思ってる。
確かに、確かに。
そうそうそう。だから、自分が今動ける年ってこともなんかわかるから、動ける時は動かないとって思ってるから、もうね、年齢ももう本当にもうばあちゃんみたいな年なんだけど、あえてね、挑戦することで決めたので、皆さんよろしくだどーん。
ありがとうございます。もうぜひ頑張ってほしいと思います。
はい。
応援してます。
はい。ちょっと力チャージのね、楽しい話を聞くのも、ちょっと忘れちゃったので、またね、オラが配信するときに聞きますから。
あ、ぜひぜひどっかで、
はい、
僕の話も聞いてください。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、ちょっといい時間になったので、次回のお友達を紹介いただけますか。
はい、オラが紹介するお友達はリリアさんです。
リリアさんですね、ありがとうございます。
はい、
リリアさん、
はい、
ああ、よかった、つながりました。じゃあ、
はい、
リリアさん、早速なんですけど、いつものくだりをやらせてください。はい、じゃあ、
はい、
来週のチャモリのテレフォンショッキングなんですが、来てくれるかな？
いいとも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで今日のゲストは、ニューヨークを目指すアーティスト、あーちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。どーん。
テレテレテレテレテレテテテ。